浅野です。トーキングエクササイズの時間です。
まあ、今回ね、手をつかないっていう
手をつかないっていう、ね、
条件ですよね。
そこがまあ実際の場面とはだいぶ違うんですよ、うん、違うんです。
でもあの動きの違いが出ましたよね。手を使わなかった時に、例えば今の例で言うと、はい、足を遠くについた時の速いと遅いで、うん、やっぱりはっきりとした違いとしては、はい、速い方はかなり早い段階から、胸腰椎だとか頭部が屈曲方向に動きが始まっていってると。でもこれ手をつくっていうことはその動きを代償しようとするのにつながっていくんじゃないですかね。
なるほど、うん、でその初動動作として、うん、まああれですよね、無知みたいな感じですよね、
うん、
遠くの方をこうグナッとこう動かした方が、なんていうの、まあ回転力ってですかね、うん、それがかかりやすいってことですよね。
だからもし手でそれをこう補助するとすれば、うん、上方向への手助けじゃなくて多分前方への手助けとしての 、うん、手の押しになっちゃうんですよね。
前方のね、
うん
うんうん、そうでしょうね、うん、だからちょっと正確に言うと無知っていうのはその手元からこう遠くに影響を及ぼすので、うん、ちょっと今の例え間違ってたかもしれないですけどね、
うん、
遠くの方からこう起こすっていうのとはちょっと意味がね違うかもしれない。でもその指導力はもしかしたら体近い方でこう起こしてるっていうふうには言えるじゃないですかね。
うん、
こう、まあ、
伝わらせる
筋レーズとか取ってみるとか、
うん、そうね、うん、本当に、
まあね、
中枢の根元の方から動いて遠くへ伝わってるか、遠くを先に動かしちゃって、うんうん、その勢いで、まあ、遠くに動かした方がレバー armっていうかその、
そうですね、手が長い、結構
手が長かったのね、その方が効率的は効率的です、
ね、そうですね、
うん、まあそういう手の助けはもし
紅
葉、はい、手の助けをこう効率的に使うんだとすると、
うん、
そういうその前方へのこの場合であれば前方への手助けとして使うようななんか推測が、
うん、
予感ぐらいですよね、あれね、実験としては手使って
ます。まあ実験っていうかね、うん、お試しっていうかちょっと試してみました、ちょい試ですかね。
でもまあちょっと変な話なんですけど、そんなにね足あんな遠くにつくような場面なんて世の中ありますかね。
あ、
実際の生活の中でね、
まあ
態度のでかい人ぐらいでしょ。
いや、態度のでかい人もそのまま立つかな。ただ膝がもうなんか曲がらない人とかって時々患者さんなんかでね、見る場合があるんですけど、
あ、
いわゆる拘縮っていう、
拘縮、はい、
そうなると、まあ、もちろん手を使いますよね。
あ、まあまあまあ、
うん、でも両方とも曲げられないとどうしてもやっぱり素早く上半身をこう倒しながら立とう、反動をつけて立とうとしますよね、うん、それに手を合わせて、うん、その時の手はむしろ上に行こうとするっていうのかもしれないですけどね。
ああ、なるほどね、
前に倒しながら上に行くっていう、うん、
反動の前をで手で上の方
を、そんなような、まあもちろん前に手をなんかこう支える棒とかがあったらそれでこう引っ張っちゃうっていうケースが実は多いんですけど、
うん、
それってそれがずれたり引っこ抜けちゃったりすると転倒しちゃうんで、
それごと言っちゃう時ありますよね、
うん、それよりは座面に手つきながらこうちょっと体を反転させながら立つとかね、
うん、
こういろんな方法が今度出てくるでしょうし、まああとそんな場面あるかって言ったら何だろう、
態度のでかい人、
態度のでかい人はねまあ置いといて足の膝の中にね、うん、なんかこう子供が入り込んできたとか猫が入ってきてて、
あ、猫邪魔だって人いますよね。
まあそれをバーンってこう蹴るかって言ったら、まあ、子供がねよちよちして入ってきたりしたら、うん、まあ、そこで立つかっていうのもあるけど、そこで立とうとした時足遠くでも立たなきゃいけないかもしれないですよね。
あ、危ないよって言ってから立ちゃいいんですけどね。
いや、そうなんですけど、うん、なくもないかなとは思うんですけど、
ね、なるほど。
あとはその安楽的な椅子とかあるじゃないですか。
あ、座りやすい、座り心地がいいやつ、
心地がいい、
うん、
それって意外とああいう足そんなに深く曲げない で、
うん、
で腰も後ろにいわゆるこうリクライニングシートみたいな感じ、
うん、
なった状態から立とうとした時、
うんうん、
まあ普通どうするかっていうとお尻をずりずりずりと前にして、
うんうんうん、
なるべく少し膝を曲げて立とうとはすると思うんで ですけど、立ちづらいですよね。だから逆に時間かかっちゃうんですよね。
あの確かにね、深い椅子って結構ありますよね、ソファーも含めてね。でも今言ったようにそんなに前出てお尻をずりずり前出てから立つかな。若い人だとやっぱあれだよね、そのまんま。やっぱりさっきの僕が冒頭に
言
った、
うん、あそうですね、
遠く感動使うような感じ、
うん、もうあの持たれたとこからグッとこう反動を使って、うん、そのまま一気に立っちゃうかもしれないですよね。
なんかイメージ、ただでも確かにご老人とかになるとちょっとずれないと立てれなかったり
ですね。
あるいは若い人たちと同じように立とうとしてうまく立てれなかったりっていう絵面をよく見ますね。
まあそこで必要なのがちょっと認知力っていうか、
うん、
分かるじゃないですか、これ反動つけたら立てるかなぐらいの足の遠さと、あのこれは無理だなっていうのはなんとなく体感して判断できるけど、うん、それができない人は今言ったようにちょっと転倒のね、
うん、
恐れがあるんじゃないですかね。どうですか、認知症の人なんか。
いや、あ、そうですね、認知症だとか、あるいはそういう、うん、あの認知症だけじゃなくて、うん、パーキンソン病だとかの方とかも、はい、ちょっとやっぱり単純に拘縮だとか、姿勢調節障害だけじゃなくて、外界をうまく把握できないっていう、外界の情報をうまく把握統合できないっていう感じのものがあるんですよね。で、例えば足を遠くについた状態で立とうとした、
あ、そのままね、
そのまま
足をこう修正せず、
そう、今回の実験の条件に近いよね。
まあ手足を動かすのにすごくこう硬くて動かしづらいっていうのも逆に認識してるからかもしれないですけど、
うん、そういうその、
そっちの方が優先されちゃって、うん、こう判断できてないってことでしょうね。
だからその天秤にかけてるかけ方がちょっとまずいなっていう感じ、うんうんうん、だから外界と自分の内的な情報とうまくこう、うん、折り合いっていうのかな、うん、うまくこう情報を受け止めれてないっていうのはありますね。そういう人たちが今言った条件で立とうとすると立てれないっていう感じは、だからそういう意味では単に足や角度、関節の角度が悪いだけじゃなくて、うん、自分が置かれている環境をどう認識しているかっていうところでも、
ね、関係してくるかもしれないですね、うん、だからあながちない話じゃないっていうことですよね。だって手を使うかっていうのも一つの判断ですよね。
そうそうそうそう、うん、だからそういう異なる異なるその環境下に置かれた時にどういうふうにやろうとしてるのかで、うん、その人が自分の外界環境をどう捉えてるかを少し、うん、伺い知ることができるかもしれないですね。
ですね。だから、うん、そういう元のこう本当のベーシックな部分の要素としては、まあ、確かに、うん、状況を整えて立ち上がりを見るっていう意味も出てくるかもしれないですね。改めてね、
実際場面で立つというのはそういう外界の状況を把握した上で、うん、力を発揮する、うん、身体制御してるっていうところだと思うんですけども、うん、今の前半言ったその外界の情報をうまく認識して自分で運動制御に変えていくっていうところはちょっと普通大抵の実験ではねこう排除されてやられてるんですよね。
そうなんですね、うん、どうしてもこう、うん、条件揃えの方が優先されちゃうってね。
ただその足が遠くにある時に動こうとする戦略から考えると、うん、手で助けて立てれなかったらじゃあどうするのか何を動いていくのかっていうところ
が、うんうん、ちょっと無理やり考えればあれですよ、うん、その手前がちょっと床濡れてて裸足で、うん、もう、まあ、とにかくこう、まあ、汚かったりでもいいです、足そこにつきたくない、
あ、はい、
で手両手に何か物を持ってる、それで呼ばれた立たなきゃならないっていう状況、うん、無理やりですけどね。でも絶対ないかっていうとなきにしもあるんですよね、
うん、
そういう時は戦略を使うのかもしれない。
まあ、そう相当困ってる人です
まあ想像しようと思えば、うん、できなくはないんですけどね。だからあとはあれじゃないですか、そもそも足揃えてみんな立ってるかっていう話はあるんですよね。
まあね、
うん、で本当は足を少し広げて前後にしとくと、いわゆる先ほど言ってた支持基底面ですか、
ね、ええ、
立った時に重心を落とせる面積が大きくなるので、うん、それによってこう あらかじめ立った時を安定させようとしながら
前後に大きくしてるっていう感じですか。
前後と、まあ、あの前後っつってもこうね、うん、平均台のようにしちゃう。
まあ相当狭いですね。
狭いので、まあ、横にも広げると思うし、うん、あともう一つね感じたのはあれですね、お腹のこう大きい人、
うん、
力士とかあとね妊婦さん
ああ、はいはい、
の方ってもう重心が少し前に来てるので、あんまりもちろんほら妊婦さんなんかは特にそうでしょうけど、
うん、
お腹を曲げてっていうんですか、股関節を曲げて前に重心いくっていうよりは、うん、よりこうその要素を減らして立たなきゃなんないじゃないですか。
そうですね、だからその要素使えないんですよね前、うんうん、股関節結局膝
前って多分使わないと思うんですよね、
うん、使えない。
かといって早く立つかっていうと、うん、これまた妊婦さんなんかの場合子供のあれが心配ですから、
う
ん、
これいわゆる速度を選ぶっていう戦略も使えないと、
うん、どうしましょうかね。
どう、いやそれを考えたらうちの女房ずいぶん苦労させましたね僕。
あ、そうですか。
もっとあの時分かってやればいいかな。
手使うって言ってもちょっとかがんだりするとあれなんで、でその時ちょっと力士さんを想像してみると、
はい、
もう足大きく広げて、まあ、お腹邪魔だしですし、
うん、
でいわゆるこう前にちょっと
言
った
ら裏とかはあんまりお腹出てます、
ね、あ裏はね、うん、
裏高安出てますよね。高安、ね、
高安とかが相当しやすいですかね。
ごめんなさい
ね。いやいや、そうするとあの前にあのスモースクワットっていうかガニ股のスクワットの話しました。
あ
の形で足をなるべく体に近づけて、うん、それでスッと立つっていう、まあ、四股を踏んだ後立つような四股のスクワットみたいな感じで立つのが一番、うん、なんか理にかなっていう気がする。
なるほど。いや僕もねあの実は、うん、あのいわゆるスモースクワットっていうんですか、
はい、
あの足をよく大きく広げて、うん、あの四股を踏ませるような感じのスクワットをね、うん、あの好きで、自分でもやるし患者さんにもやってもらうときあるけど、あの利点の一つとして、はい、こう特に膝の屈曲を小さくて済むっていうのがあるんです
よ。あ、はいはいはい、
だから、膝に痛みを抱えてるような人でも比較的やらせやすいんですよ。前後の力が加わりづらいっていうのか、うんうんうん、垂直方向だけをこう、
ね、
引き出していけるのがいい、
うん、その分股関節すごくね、
そうそうそうそう
力いるんですけど、うん、でも多分それに近い形で立とうとするんじゃないですかね、
うん、
あ早くはないんですけどね。早くはないです。
速さも使えないし、
そうそうそう、
特にまあ膝屈曲という戦略もあまり使えない、うん、
いわゆる典型的なお辞儀をしながらゆっくりこう立つような感じもできない、うん、
できない、うん、だとすると足を横に広げてちょっと股関節外開きにして
外開きにしてなるべく真上に立とうとするっていう、うん、でもお腹が重い分前方には比較的重心が行きやすいですから、うん、だからそういう戦略取るんだろうなっていうふうにちょっと想像しますけどね。
うん、確かにそういうふうに立ち上がろうとしている妊婦さんは見ますね、
う
ん、
まあ手はね少し添えるかもしれないけどね、
けど、うん、あのどっちかというと前へ乗り出るというよりは、うん、今言ったようにちょっとまっすぐ立とうとして、うん、どっちかというと腰は反り気味の方だっていうか、
反り返るような感
じ、反り返る
貧乏まではいかないけど、
貧乏まではいかないけど、
なるほど。
ちょうどあの僕が普通に足をついた状態で急いで立ってる時の、うん、あの感覚にちょっと近いような、
ああ、はいはい、
ああ遠くじゃなくてね足を普通についた時に急いで立て
る、真上にこう行
って、そうそう、
ちょっとお腹を突き出しながらって感じですね。だからそんな感じしますよね、
まあ、
早くはない
この場合は早くはないけど、
うんうん、だからなるべくもっと足をこう自分の体に近づけて、うん、ただあれですよね、あの実はもう一つやってましたよね、足をなるべく近づけてたと。
ああやりましたね、やりづらかったな、ね、あれ
なんでやりづらか
ったの。ぶつかるんですよ足の後ろ、あの大腿部の後ろが、
あ膝裏みたいな感じが、
そうそうそう、あの椅子にぶつかっちゃう、
椅子のヘリにぶつかっちゃうんですよね。
あとそれからね、うん、
それで前に倒れそう
なんです。そうなんです、ぶつかって ね
だから近きゃいいって
。もちろんあとやっぱり今度はね側関節がね、まあ、ギリギリ背屈をさしなきゃいけない、
首がこう反り返る、
そう、うん、側関節の負担をすごく感じますね。
あ
むしろ負担っていうのは力としての負担じゃなくて、
あれでしょう、かかとつきづらくなってきます、
ね、そうですね、可動域としての負担を感じますね。
ああ硬くて、
うん、だって相当背屈させられますからね、あの後ろ足かなり引くっていう、
それ以外ないと足が近づくに かかとつけたままは無理と、
ね、うん、どっちかというと
つま先立ちになっちゃうのかな。
そう、どっちかというとつま先立ち
の、その後立った時不安定です
よね。そう、あの足のねついてる接触面積小さくなっちゃいますからね。
だから近きゃいいってもんでもないっていうこと。まあ実際椅子なんかではもう近づけられない、ソファなんかでもね、あのもう限界があるかもしれないですけど、
ね、そうですね。実際それで立ってる画像もあるんですけど、はあ、今回載せてないですけど、はあはあ、やっぱりあの前に向かって不安定になりますよね。
そうですね、一回ステップしなきゃならない、
うんうん、そんな感じは確かになりましたね、うん、
だからこう近づけるのもこう股関節をガニ股開きしていくとかなり体に近いところまで足くるし、うん、今言われたように膝もそんなに深く曲げなくても済むから、
うん、
その股関節さえしっかりしてればその方法っていうのは一つ、うん、取り得る戦略ですよね。
そうです ね、
うん、
まあ確かにあの僕もやっててあるいはやらせてて、うん、意識させてる部分は股関節ですね、
うん、
股関節 の、 あの運動があのやっちゃダメだっていう人は除いて、うん、むしろあの股関節の運動をより強く引き出したいっていう人なんかにはその戦略を使ったスクワットをさせることが多いですね。
今度あれですね、まあ、今後スクワットに結びつけるためにも、うん、ガニ股で立ってどうなるかっていうのをちょっと取ってみたいですね。
ああ、
うん、足の位置もちょっと変えて今のように
、うん、
ね、
うんうん、そうですね、
うん、
あとでもあとすんごい回数やらせるチューバーでしょ。
ああ、もちろんもちろんそれがもう最終的なね一つのエポックですから
まあまあ最終的には訴えようかと
終わるまでに
終わるまでに
それを最終回でやってもいいんですけど、ね、あ、まあ、最終回がどこかっていうのは決めてませんけど、
なるほどね、うん、最終回って大抵刑事ドラマだったら殉職、
まあ、あなあ
死ねっていうことです
あのワンシーズンですね、考えると、ね、うん、まあそれはまたちょっとさっきの話でしょう。
わかりました、
はい、
じゃあ今度そういうスクワット方向へも視野を一応持ちつつ
持ちつつまたちょっと実際にやってみようシリーズを、はい、続けたいなと思ってます。
了解しました、
はい、
じゃあまたよろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。私。